こんにちはと言っていたと使えるようにします。パルテノンやコリント、今までたくさんの場所にパウロの足跡を追いながら行きました。そしてここはローマです。ここでパウロが信仰のために首を切られ、ペテロが逆さまに十字架にかけられました。なぜなら彼らは自分が信じていたもののために司祭も厭わなかったからです。これは素晴らしい旅です。たくさんのことを学んでいます。皆さんに挨拶をしたかったんです。今日はマイク・ルーンがメッセージです。彼はニューホープインターナショナルとニューホープリーワードで使えてくれています。素晴らしいリーダーです。ジーザス・ピュア・シンプルから皆さんに特別にメッセージしてくれます。私たちは旅を続けていきます。イエス・キリストにおける信仰について学びながら祈っています。次週皆さんに会えることを楽しみにしています。
おはようございます。皆さんお元気ですか。ニューホープへようこそいらっしゃいました。外で、あら先生テレビ出てません。いや、アメリカで最も有名な指名手配の犯人の、そんな番組出てますなんて冗談を言いましたが、今日はジーザスピュア&シンプルというパスターウェン先生の著作から学びたいと思います。どうかこの本を皆さん買ってください。そしてスモールグループに参加していただきたいと思います。今日はその中から第3章目、サブカルチャーを避けるということを学びたいと思います。サブカルチャー、このサブカルチャーについて避けるっていうことを話をするときにどういうことかなと最初思ったんですね。サブカルチャーで少し、リサーチをしました。何でしょうか。皆さん聞いてください。よく聞いてくださいました。サブカルチャーっていうのは大きなグループの中に存在するグループで、その中で独自の同じ信念とか哲学とかスタイルを持っているんです。そしてクリスチャンですから、クリスチャンのサブカルチャーというものも存在します。だからその世界の中に存在するんです。スモールグループでクリスチャンというサブカルチャーがあるんですね。でそのクリスチャン同士同じ信念とかスタイルを分かち合っているわけです。共通してるんですね。どういうものがあるかというと、クリスチャンサブカルチャー、同じ、クリスチャンの仲間と、連なる。そしてクリスチャンの T シャツを着て CD を聴いて、クリスチャンのバンパースティッカー、また車にはクリスチャンのバンパースティッカー、そしてそんなバンパースティッカーをつけながらも変な運転したりとかするんですね。私はクリスチャンジェルもあるんです。私も使っています。これをつけると永遠に髪の毛が突っ立ってるんです。このようにクリスチャンのサブカルチャーというものが存在し、その中で私たちは気が楽になってしまうんですね。そして心地よくなってしまって、そしてその挙句に楽になってしまって、もうクリスチャンだけと一緒にいることが楽になる。そしてそれでもう自己満足してしまうということになってしまうわけです。そしてクリスチャンのサブカルチャーの中でもう楽になってしまう。でその中でもう自分の、混ざってしまうわけですね。それで満足してしまいますから、この世の中で変化をもたらすことができない、変えることができないんです。私たちはこの世の中本当に変化をもたらしたい、この世の中を変えたい、サーバックに行ってもどこの世界に行っても世の中を変えたいと、そんな原動力になりたいと思います。しかしクリスチャンで本当にその自分だけの中で甘んじてしまうということがなるんです。例え話です。皆さんね、エレベーターで考えてくださいね。エレベーターに乗る前に友達と喋ったりします。でもエレベーターに乗った途端にみんな注目するんですね。変だと思いませんか。それまでは喋ってるのに、そして中でじっとこの回数を 1,2,3 読んでるわけです。そして元々あったこの沈黙の中に自分もブレンドしてしまって、混じり込んでしまって、クリスチャンもそういうことをしてしまうんですね。でもしかし私たちはこの世の中を変える力とならなければなりません。私はそのために召されたんです。横の人に言ってください。あなたは世界を変えることができるよ。社会を変えることができるんです。皆さんね、じゃあちょっと実験してみましょうか。あなたが社会を変えることができる、影響を与えることができるということ。さあ次に建物に入ってください。一番混んでる時間ですね。午後の5時ぐらいでしょうか。その時間を選びます。そして高い建物に行って、そして、一番最後に乗り込むんですね。たくさんの人が乗り込んだ後に一番最後に自分が乗り込んで、そしてその人たちに向かってそのままニコッと笑うわけです。そして みんなもあなたに向かって多分ニコッと笑うことでしょう。そして自分自己紹介するんですね。ミーティングにようこそ。私はウェイン・コデイロ牧師です。度胸のある人はこうやってみてください。でね、さらにまた、エレベーターに10階で乗り込むんです。そして中に入ったらみんなに笑顔を振りまく。そして他の人は多分上見たり下見たり、この人変だななんて思ってるかもしれない。さあ自分がエレベーターに乗ったら9階と8階のボタンを押してください。そしてニコッと笑顔を出すんですね。そしてニューホープのネームタッグをみんな配ったりとかして、そして9階に着いたらドアが開きます。すると、そのドアから飛び出します。でもあなたと一緒にエレベーターを降りる人は多分誰もいないことでしょう。さあエレベーターのドアが開きました。それから30秒間ありますね。それから階段を下って8階に駆け下りるんです。だって8階のボタンも押してますから、そこで8階でドアが開きます。さあドアのところに行って待ってるわけです。そしてドアが開くと、みんなの方向かって、ほら僕帰った、また帰ってきたよって言ってみてください。ほらもうみんなの前で爆笑が起こるかもしれません。このように一人一人社会を変えることができるんです。影響を変えることができます。しかしこの中から学んでいただきたいのは、神様私たち一人一人出ていってこの世の中を変える力になってほしいと望んでおられる。しかし神様、このクリスチャンのサブカルチャーの中で入ってしまって、そこでもう楽ですからね、もうそこから出ようとしないんです。そこから出ようとしない。神様がいくら召されても呼んでおられても、もうそこで出ようとしない。だってクリスチャン T シャツもあるし、ラジオもあるし、音楽もあるし、そこでも楽なんです。しかしね、神様はそんな皆さんの姿、クリスチャンである姿を望んでおられない、見たいと思っておられない。何か大きな目的があるからなんです。アーメンですね。だからどうしたらこのサブカルチャーを出て、その世の中に出ていくことができるんでしょうか。そしてこの神様の召しに応えることができるんだろうか。この本の第3章でクリスチャンはこのカメレオンクリスチャンについて書かれています。どういうことかというと、このクリスチャンがカメロンのようにもう周りの色にブレンドしてしまって分からなくなってしまうということなんですね。周りの状況環境にもう混ざってしまって、本当にクリスチャンであることも分からない。でも私たちは地の塩とならなければなれない。では聖書のある方は第2コリント人へ拾ってください。ノートのある方はノートを取り出してください。その中の11章この場で使徒パウロはその町のクリスチャンを眺めているわけです。そしてそのクリスチャンたちが自分たちのクリスチャンのカルチャー文化の中でもうハマってしまっている、甘んじているということが分かった。もうお互いに知っている仲間とつながっているだけで、そしてなんか甘んじている、それを見たパウロが語っているところがこの11章の23節からなんです。そこからお読みします。パウロはこの町のクリスチャンを見ています。そして彼は言いました。彼らはキリストのしもべですか。あの人たち一体何してるんだろう。キリストのクリスチャンしもべだと言いながら、でも何も外に向かってしようとしよう、もう自分たちの間でつながっているだけで、もう独り言言ってるんですね。私は今日来たように言いますが、見てください、あのクリスチャンたち、あの人たちは一体何をしてるんだ、何をしてると思ってるんだ。神の御国を広げていかなきゃいけないのに、人々に伝道しなきゃいけないのに、私は彼ら以上にそうなんです。私の労苦は彼らより多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えられない。死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、一で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、神の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭いってありました。わかりですか。本当に彼は災難にあふれている人生を送っています。そこで思ったんですね。本当にこのために私たちは神様に召されているんじゃないか。でも得てして私たちは本当に神様の御手の中にいるときに一番安全な場所なんですね。だってイエス・キリストが死なれた、十字架で死なれたというのは、そのおかげで私たちが安全な人生を送るためではないんです。本当に神様に火をつけられて危険でもあるかもしれない。その危険な人生を生きるように私たちは召されたのではないだろうかと思いました。そしたら悪魔は恐れることでしょう。あ、彼らが送ってしまった、目が覚めてしまった。皆さん、この世の中を変える力になりたいですか。そうですね。パスタの使徒パウロのように本当に危険なほどに、 そんな 冒険に満ち溢れた人生を受けないと思います。そのためにはサブカルチャーを避けなければならない。そのクリスチャンだけの世界の中で楽になってはならないんですね。心地よくなってはならないんです。思い切ってその外に出て神様の御心を果たす、実現するもとならないとなり、ならなければならない。だから私たちはサブカルチャーを避けるということ、神様の私にくださった最善の計画の中で私は一歩踏み増します。そうですね、神様のために私たちは危険に生きていきましょう。それでは今からピュアでシンプルな真理を3つ学びたいと思います。これを学ぶことによって私たちはサブカルチャーにとどまり、そしてその中で楽になって心地よくなる、そんな中から飛び出すことができ、そして神様の御心を沿うものと、その果たすものとなることができるなんです。では一つ目、ピュアでシンプルな真理。サブカルチャー、クリスチャンだけのカルチャーを外に出て世の中に影響力を与えるためにどうしたらいいのか。だって皆さんの心の中できっと神様の囁きがあるでしょう。私たちは神様に呼ばれている、召されているということ。だけどクリスチャンのこのサブカルチャーの中でもうその中に留まっていると楽だから、安全だから、だから出たくない。でもね、例の中で囁かれるでしょう。いや、何かもっと違うものがある、何かもっと素晴らしいものがあるに違いない、神様のそのものを備えてくださるに違いないと思っている方がおられるはずなんです。神様は何か素晴らしいものを持っておられるはずだという方、皆さんでは書き込んでください。ピュアでシンプルな真理の一つ目、あなたにはもっと大きな目的がある。神様はあなたにもっと大きな目的、もっとの大きな目的、そんな目的が皆さんにあるということですね。そのためだけにもどうかこのサブカルチャーから飛び出してください。それを実現するために、だって神様はもっと素晴らしい目的があるんです。備えておられてるんです。でも今の本当にカルチャーの中にとどまっていたらもうその見逃しがしてしまう、神様が本当に用意されているものを見逃してしまうことですね。神様は本当に素晴らしいものを用意しておられるんですから。この聖書の新約聖書の中でイエスがこのように言われています。ヨハネ伝の14章のところ、イエス様が教えております。神様はもっと素晴らしい目的があるんだということ、サブカルチャーを避けなければならないということ、それによって神様の目的を果たすことができるということ、そこを読んでみましょう。よろしいですか。4人ぐらいの人がいいですね。もう一回いきますよ。皆さんよろしいですか。いきましょう。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は、皆さんイエスを信じる者はたくさんおられますね。そうなんです、私を信じる者、イエスを信じる者、信仰のある方ではどうぞ私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。どんな技ですか。大きな技を行うということなんです。どういうことでしょうか。大きな技、イエスよりも大きな技を行うということなんでしょうか。イエスを信じる者、信仰がある者、大きな技というのはイエスが父のものに行くからですとあります。イエス様がこうで言われているのは、信仰がある人もっと大きな技を行うということ。でもね、最初思った時にイエス様よりも大きな技をするというわけではないですよね。だって皆さん水の上を歩いたことありますか。またパンと魚を増やして人々に食べさせたり、水をワインに変えることなんか できませんよね。だから神様はここで言われているのはどういうことかというか、大きな技というのはどういうことなんでしょうか。神様イエスが父の森に行くから大きな技をするということ。そうなんですね、ここで言いました、イエスは地のものに行ったら聖霊が私たちに与えられましたね。この聖霊は私たち一人一人信者の中、クリスチャンの中にとどまっています。この聖霊は私たちの中に住んでおられる。だからイエスがこう言われているのは、私よりも大きな技をするというのは、私が聖霊を通してあなたの人生を通してあなたの体を通してもっと素晴らしい技を、素晴らしいスケールを通してやるということ、行ってくださるということなんですね。皆さん一人一人そうなんですね。聖霊が私の中で働いてください。そして神様はもっと大きなことを、素晴らしい技を私たちを通してしてくださる。そのように私たちは用いられることがあるんです。横の人に言ってください、あなたは素晴らしい存在です、途方もない素晴らしい存在です。神様がくださる力によって私たちはもう素晴らしい存在になる。それはでもね、完璧であるとはありません。この中で完璧な人はいますか。一人だけですか。ヨダさん、横の人に言ってください、あなたは完璧ではありません。パーフェクトな人なんて一人もいないんです。だからニューヨークに皆さん来るんでしょ。この教会は完璧なパーフェクトな教会ではありません。もしそんな教会があるっていうならそこに行かないでください。あなたが行ったらその教会変になってしまいますから、行かないでくださいね。皆さん、 私たちはとても素晴らしい存在、途方もない素晴らしい並外れたことをすることができる能力が与えられるんですね。というのは神様が働いてくださるからなんです。でそう思ってるのはいるんだけど、でも今サブカルチャーから出ることができないんだ、だって楽だから勇気がないんですっていう方、でもね、覚えてください、皆さんは素晴らしい目的が神様あなたにあるんですよ。ではどこからそこを始めたらいいんでしょうか。神様は素晴らしい技ってあるけど、私はどこから始めたいんですか。どこからですか。よく聞いてくださいました。神様の大きな目的というのは必ず常にこの神様の大宣教命令と関連しているんですね。そうなんです。大きな目的、この大宣教命令、この宣教命令とは何でしょうか。そこにあるのがマタイの28章19、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これが大宣教命令の中心なんで、弟子を作るということ、私たちは弟子を作るものなんです。横の人に言ってください、あなたは弟子を作るものなんですよ。私もあなたも弟子を作っていくということ。だから神様の私たちに対する大きな目的というのは、これ今までの本当にクリスチャンだけの世界を飛び出して、その世の中に飛び出して、そして一人一人一人ずつ弟子を作っていくということなんです。神様が私たちに求めておられるのはこの世に出ていって、そして弟子を一人ずつ作っていく、それによって世界を変えていくということですね。皆さんそれを信じますか。だから皆さんね、私たち一人一人がその計画の中にあるんです。だからもしそこでもね、この目的っていうのは、もしかしたら神様は私たちの今このおる状態の中でしなさいということかもしれない。その今置かれた状況の中で神様の素晴らしい目的を果たすことができるということ、皆さんの中で大きなことっていうことを感じたときに、あ、もっと良いものと思う人がいるでしょ。でもね、もっと良いというものともっと大きなものということは違うんですね。もしかしたら皆さんは、神様は私たちに今の仕事を変えて、もっと良いものを探すというのではなくて、今の職場にとどまってその中で神様の目的を果たすということを求めておられるかもしれないね、結婚でもそうですね。もう私はもっと良い夫妻がいるから、今のを捨ててまた違うものと取り替えますという人がいるかもしれない。いや、そうじゃなくて、もしかしたらあなたはその結婚の中にとどまって、その中でその神様の意思を知るということ、そしてお互い妻夫がそれぞれがもっと素晴らしい弟子となることができるようにお互いに努力をする、お互いに愛すること、お互いにコミットメントを高めることによって、お互いをよし、よりよく弟子となることを目指すということかもしれないでしょう、ね、もしかしたら神様は、いや、この場にとどまりなさいと言っておられるかもしれない。でもね、他の人には、あ、そうですね、私の今置かれた状態で神様の意思を知るということ、今置かれた場所で、職場、結婚の中で、その影響力のある周りの人たちに弟子を作っていくということかも知れないですよね。皆さん子育てですよね。子育てをするということはただ子供を育てるのではなくて、次の世代の弟子を育ててるんです。そして外に行っても弟子を作るということ、それはモールでもできますよ、ショッピングセンターでもできるんです。弟子を作っているんです。サッカーの練習に子供を連れていく、どこに行ってもどの場、一つ一つの場にあって、私たちは弟子を作ることができる、一人ずつの弟子を作ることができるんです。皆さんそう考えたら、皆さんワクワクしませんか。だって外に出ることによって、サブカルチャーが出ることによって、私たちは世界を変えることができる。だって外に世界に出て、周りに人たちに私たちが影響を与えることができる、弟子を釣ることができるから、それこそ神様の私たちに求めておられる大きな目的なんです。どうでしょうか、お分かりでしょうか。アーメンですね。でそれともう一つの面があるんですが、もしかしたら私たちの中には、神様が私たちにおられるところ、今おられるところを出て、また違うところ、違うものに挑戦するということかもしれませんね。そしてそこで弟子を作っていくということ、サブカルチャーをもう出なさい、外に足を踏み出すということ、そして過去のことを捨てて、そして前進をして、信仰を持って、そして前進していくということ、私もその証があります。10年前、私はサブカルチャーに住んでいました。クリスチャンでした。仕事をして本当に年収も1000万以上、教会もハワイ海の教会に行っていました。そしてサーフィングをしないするとき以外は教会に行ってたんですね。そして教会に献金もしてたんです。その時本当にクリスチャンとして、充実したと思ってたんです その当時カピオローネ教官でエイソのサッカーのコーチをしていました。その父兄が私に誘うんですね。私の教会に来てください。いや私はねハワイから教会行ってるからそんな行きません。いやいやぜひうちの教会に来てください。どの教会ですか。素早い教会なんですよ。ポルトガル人の先生がね牧師でニューホープって言うんです。あの教会あ聞いたことある。いやぜひ一回来てみてください。訪れてください。もう行きたいから出ちゃうから。なんで教会に行かなきゃいけないの。だってあなたの教会オカルトだっていう評判ですよ。でみんなびっくりしたんですね。え、いやそんなことないです。一回来たら分かりますから、一回でいいから来てください。分かった。私は言ったんですね。一回行くから、一回行ったらもう僕をほっといてください。分かりました。で承知したんですね。さあその次の朝、6時55分にこの教官ファーリントンに調達したんです。朝ですよ。もう駐車場がいっぱいなんです。もうパイプがどこにもないんですね。なんでこんな朝早く教会行くなんてどんな人だと思った。これはオカルトに違いない。こんな朝に朝早く教会に行くなんて。そしてこのキャンパスにいるとなんかフィリピン人の色なような派手な色のテントが立っているわけですね。まあサーカスみたいだなと思いました。さあそしてこの会場の中に入ったんだ。いっぱいでした。オアシップが始まったところ、そして私は後ろから3列目に座ってたんですが、もういっぱいなんですね。朝の7時の礼拝にもういっぱいなんてびっくりしました。そしてワーシップチームはみんな同じ色の服を着て、同じ色のズボンを履いて、そして同じモーションで動いてるんですね。これはオカルトだと思った。もう自分で考えられない、もう洗脳されてると思ったんですね。さあワーシップが終わりました。ウェイン先生が舞台に当たってトニーバハマのシャツを着て、黒いズボン、そして靴を履いて、そしてオカルトリーダーが出てきたなって私は言ったんですね。そしてメッセージが始まりました。もう早く終わらないかな、自分の教会に行かなきゃいけない。そして2分ぐらいしか喋ってないのに、おーよこの人先生よ口が回ること。それから5分後ぐらいですか、それから7分後、もうその時ね周りの人が全部消えてしまったんです。本当に先生は私一人のためにこのメッセージをしてくれてるんだと思いました。私のためにしてる、そうだそうだそうだそうだと思い上げたんですね。もうワクワクしてきたんですね。もう私はこう心の中が湧き上がってきました。火がついたんですね。そしてそのメッセージの後にウェンコデロ先生を心の中に受け入れました。もうこの教会に来ようと思って、そしてオカルトメンバーの一員になろうと思ったんです。もちろんこのニューホープはオカルトではありません。そこで働いたのは聖霊の力だったんですね。アーメンです。本当に神様に感謝の拍手を捧げましょう。さあそれから何週間教会に来るようになって、ウェイン先生とデボーションをするようになりました。そしてそれから私はスターバックにはまってしまったんです。それから本当にワイン先生を通して私が語られました。神様が語ってくださった。本当に私のためにもっと素晴らしい機会があるということを知った。今までの本当に心地の良い世界から出て、仕事を辞めて前に一歩飛び出すということ、先生は言いました。いや教会スタッフならないか、いや教会で働くなんて出してですか、だって教会で働いたらお金もらえないでしょ。いやでもねお金はそんなもんないかもしれないけど、神様の召しに応えるということは素晴らしいことだよ、弟子をすることはできるんだよ、そんな冗談じゃないと思いました。ちょっと勇気はなかったんですね。いややってみなさい、捧げました。それから何週間後神様の召しを受けて、そして牧会のスタッフになりました。今までの本当にいた心地の良い世界から出て、本当に度胸を持って前に踏み出したんです。じゃあ、シニアマネージャーのミーティングがあるから一回来るようにと、ウェイン先生に言われました。それで初めて出かけてたんですね。その日私は本当に穴だらけのジーンズと、そして T シャツとイヤリングをして、髪の毛がツンツン立ってた。さあその部屋に入ったら8人の男の人が座ってたんですが、みんなバハマシャツを着て、そしてズボンで黒いズボンを履いて、草のついた靴を履いている。それ見た時に、ああ場違いだなと思いました。みんなねウェンセットと同じぐらいの同年代、75歳ぐらいですからね、もうみんな年寄りばっかりなんです。いやいやちょっと場違いですね、さよならと帰ろうとした。いやいやこれがシニアマネジメントチームだから、君もこの一員となってほしい。これが私のスタッフとしての第一歩だったんです。ウェイン先生を通して神様は私を呼んでくださった。そして今までのいた心地のいい世界から一歩外に出ることができた。そしてウェイン先生は本当に今日でも、今でも素晴らしいメンターでした。それから3年後先生が言われたんですね。リーワードの方で教会を開拓しないかって言われた。リーワード、リーワードって言うと、私ねハワイ海に住んでるんですよ、そんな遠いでしょ。 いや分かってるけど、リーワードもどんどんね人が増えてる、人口増えてる、若い人口もいるから、いやそんなリーワードなんか行ったことがない、遠い遠い、とんでもないです。あのとこ行こうと思ったら途中でオイルチェンジしなきゃ届かないんですよ、そんな遠いんですよ。もちろんこれは神様の召しだったんですね。またそのとこにいた本当に心地の良い世界から一歩出て前進し、先生の励ましによって9年前にニューホープリーワードを開拓することができました。本当に素晴らしい神様の技です。今現在のところ毎週4000人以上の人がこの教会に集まってくださいます。でよく言われるんです ね、どうしてこの教会開拓って誰に教えてもらったの。あ、ウェイン先生が全部教えてくれたんだよ。その時言うんですね、パスタウェイみたいだね。いやいや、パス似てるけど、でもあんたは背が高いし若いし、それに僕の方がハンサムだろ。でもね、このお話をしたということ、これは私も本当に心地のいい世界を飛び出して神様に声に従った、そのおかげで神様の技が現れたということなんですね。皆さんの中にも今朝心の奥底で何か神様に何かするようにって呼ばれているような気がするという人がいるかもしれない。今その場所にとどまって行うお技か、またそこから飛び出して他の世界に行ってすることかもしれない。それは何かわからない。でも今までクリスチャンのだけの中にとどまっていていたけども、何か変化をしたい、その人たちには皆さんね、申し上げません、どうかこのチャレンジを受けてください。だって神様は皆さんのために素晴らしい計画を持っておられるから。そしてこの計画は神様の大宣教命令とつながっているからです。だからクリスチャンの枠を飛び出さなければならない。そのために、そして神様の大きな目的を実現するということ、どうかクリスチャンの枠の中で自己満足で終わらないでください。では2つ目に移ります。私たちを本当に動かしてくる道元力となるもの、それが2つ目なんですね。それは神様はとてつもなく大きい方だということを知るということなんです。言ってください。神様はとてつもなく大きい、書き込んでください。とてつもなく大きいんですね。どうかサブカルチャーを飛び出して神様に従うということ、だって神様はそんな大きな方ですかね。そんな神様に仕えてるんです。皆さん今日もう一度これを思い出してください。いろんな夢があったことでしょう。神様は昔こんな夢をくださった、でも今はそんなもんしもんでしまった。でもね、そういう人は神様の大きさを忘れているのではないでしょうか。私の息子が、まだ3歳の時でした。彼にその時よう聞いたんですね。どれぐらい大きいのって。それはどんな子供に聞いても同じこと、答えが来るでしょう。大抵の子供は手をバーッと広げて、もういっぱいに広げて、これぐらい大きいよ大きいよって言うんですね。大きいよ、僕お父さんが思ってるよりももっともっと大きいよっていうね。でもこれはね、科学的なもちろん根拠がある、わけではありませんよね。だってそれは全てのことに当てはまらないからです。もしあなたの妻が私のお尻大きいって言った時に手を広げてこのぐらい大きいよなんて言ったら、えらい問題になりますね。とんでもないことになります。しかし私たちも本当に子供のような信仰を持って常に自分に問いかけなければない。神様はどれぐらい大きいんだろう。皆さんね、じゃあ一緒にやりましょう。手を広げてください。上に上げて広げてください。神様はこれぐらい大きい。神様はどのぐらい大きいですか。これぐらい大きいです。そうなんです。今日それを思い出してください。そうなんです。私たちの仕える神様は大きな、とてつもない、途方もない大きな神様なんですね。その大きな方が素晴らしいことをしてくださる。だからその神様に従って、どうか今までの、クリスチャンのだけの世界を飛び出してくださいということなんです。神様は大きな方、神様はどのぐらい大きな方ですか。これぐらい大きいんです。皆さんどうか今日それを覚えていただきたい。それを分かっていたら、それクリスチャンだけの本当にサブカルチャーから飛び出すことができるでしょう。だってそれだけの神様、大きな神様がついておられる、後ろから支えてくださるんですから。でもね、皆さんの中で本当にこんな素晴らしい大きな不可能を可能にするような祈りをする人が少なくなっているんですか。ニューホープというのは大きな夢を持つということ、希望を持つということでしょう。アーメンですよね。この教会の将来は皆さん、ここに座られる皆さんの一人一人の次第なんですね。私たちの神はとてつもない大きな方、そしてこの世の中に行って弟子を作っていくこと、まずその弟子はあなたから始めます。皆さんの神様はどれぐらい大きいですか。これぐらい大きいです。さあ、私の一番好きな祈りがこの旧約聖書の中にあります。これが、ヨシア記の10章なんです。 この義明を通して神様がとてつもない大きな神様だということ、ではよく聞いてくださいね。ヨシアの10章です。この時のちょっと、背景を説明しましょう。まあ、素晴らしいところなんですが、この時にギブオン人 の、 その集まりがあった、民がいたんですね。その王がギブオン、そしてある時そのギブオンの民が知らせを受けたんですね。このエモリ人、敵のエモリ人がその 5つの軍を招集してそのギブオンを攻めてくるっていう情報を受けました。そして次の朝にギブオンを占領しよう、襲ってくるという知らせを受けたんですね。さあギブオンの民は恐れました。だって5つの軍といったらまあ巨大な大軍ですよね。さあそれからジョシュアにテキストメッセージを送ったんです。そして嘆願したんですね。ヨシアさん、明日の朝エモリ人が5つの軍を蹴って私たちを攻めてきます。どうか助けてください。そんなこと、こんな5つの大軍に押されたら私たちはもろともありません。さあヨシアはそれに対して、言いました。わかりました、助けてあげましょうと言って、イスラエルの中から最強の兵を集めて、そして ギブオンの王を、民を助けるために夜通し行進していきました。そしてその次の朝に奇襲攻撃をするためだったんです。さあ朝が来ました。イスラエルの民が、ヨシアの執事を率いるイスラエルの民がこのエモリ人の前線を破りました。そして奇襲攻撃をしたんです。そして多大な被害を相手に与えてしまいました。もう大きな大きな大勝利だったわけです。そして一日中もう勝利に勝利を送りました。しかしヨシアがふと気がつくと、なんと夕方になっていったんです。そして日が下がって降りていきました。しかしヨシアは終わったんですね。エモリ人まだ残っている。もし日が暮れてしまって暗くなってしまうと、エモリ人がどっか逃げて しまうかもしれない。そしたら完全勝利をすることができない。一人一人全部一人ずつみんな殺さなければ完全勝利にならないということに気がついた。えらいことになったとヨシアは思ったわけです。そこでヨシアは祈りました。これが本当に聖書の中でも最も大胆な祈りだと思います。この祈りを読んだときに、本当に神様、私たちの信じる神様は途方もなく大きな神様であるということを覚えていただきたいと思います。さあ月が出ようとして、日が沈もうとしている。そしてエモリ人が暗闇の中に逃げようとしているときに、ヨシアは祈りました。そこに、ノートに載っています。ヨシアの10章の12節から13節一緒に読みましょう。火よ、ギブオンの上で動くな。月よ、アヤロンの谷で。さあそこでちょっと聞いてください。神様、ね、火を止めてください。火が沈まないように。そしたら一日の時間を延ばしてください。そしたら私たちは完全勝利をすることができますからと祈ったんですね。こんな大胆な祈りをしたんで、もう考えられないぐらい、もう変な祈りですよね。そしたらそんな火が止めてくださいなんて、月を止めてくださいなんて起こるわけがない。しかし私たちの神様はとてつもなく大きな方でした。何が起こったんでしょうか。読んでいきましょう。すると火は動かず、なんと火が止まっちゃったんですね。火が動かなくなってしまった。そして月はとどまった。月も止まっちゃったんですね。そして時間がそこで止まってしまった。そしてその余分にもらった時間でヨシア軍はエモル人を全滅させることができました。そのぐらいの神様、素晴らしいスケールの方ですね。これが私たちが使える同じ神様なんです。神様は大きな方ですね。だから神様が何かしなさいと私たちに命じられたら、それを私たちを助ける、助けは必ず与えてくださるんです。でもね、私たちはいや過去にこんなことがあるから私はそんなことできません、度胸がありません、いつも言い訳をしようとしましょう。そしてそれを逃げようとします。でもね、忘れるとはなりません。神様は大きな方なんですね。私たちは言われる、神様は言われる、私は大きな神なんだ、お前たちが途方、想像もできないような大きな神なんだ、私が望めば火を止めることができる、太陽を止めることができる、月を止ませることもできるんだ。皆さんの中で神様が見せておられる方がおられるでしょう。もっと素晴らしい技、もっと素晴らしい計画を用意してるんだよ、だから私に従いなさいというささやき声を聞いておられるか、おられるかもしれない。 そこに恐れがあるとき、覚えてください。私たちの神は大きな方、これだけの大きな方、とてつもなく大きな方なんです。それを絶対に忘れないでください。それが分かると、本当に私たちはクリスチャンの本当に心地の良い世界から外に度胸を持って思い切って飛び出すことができるんです。だって神様は素晴らしいことをしてくれた。私たちのような平凡な人間を使って本当に途方もなく素晴らしいことをすることができるんです。そのような素晴らしい神様が私たちを用いてください。神様はどのぐらいの大きさですか？これぐらいの大きさか。そして3つ目のポイントです。それから皆さんね、お昼ご飯を食べに行ってください。ピュアでシンプルな真理。皆さんね、神様は私にとって素晴らしい計画を持っておられる、分かりますよね。で、神様はとてつもない大きな方だということも分かりますよね。しかし3つ目、あなたの運命を決めるのはあなた自身なんです。書き込んでください。あなたの運命を決めるのはあなた自身です。あなたが決めるんです。あなたが選択するんです。従うかどうかあなたが決めるんです。だからあなたのせいですよ。横の人に言ってみてください。他の責任ではないんです。誰の責任でもないんです。あなたの責任なんです。あの人がこの人が言ったから、あの人がこんなこと言ったから、私は気づけられたから、そういうふうでもう言い訳をするかもしれない。しかしね、あなたの運命を決めるはあなたの選択なんですね。あなたの態度を決めるのもあなたなんですね。皆さん、どんな態度を取りますか？どのような、決断をしますか？あなたは本当に心地のいいクリスチャンの世界から飛び出て外に出ていくことができますか？神様は私たちの素晴らしい計画を持っている。それを神様は素晴らしい方の大きな方なんですね。そして私たちの信仰は、書くんでください。あなたの信仰は神様がどんなお方であるかによってではなく、だって神様が本当に大きな信仰を持っていれば、もちろん水の上を歩くことができることでしょう。そんなことはできるでしょう。度胸もできるでしょう。大体に人の神様のことを語ることができるでしょう。でそれをさせてくれるのは神様なんですね。でもその技をすることができるのは神様がどういうお方ではなくって、そういう神様を私たちがどう信じているかによるんですね。書かんでください。あなたが神様をどう信じている方によって明らかになる。ここに書いてあります。あなた方の信仰の通りになる。そうなんです。私たちの技を決めるも全ては私の信仰なんですね。神様をどう信じているかになんです。神様を信じ、信仰大きいから神様は大きなことをしてくださる。神様に対する信仰が小さければ神様は大きなことをしてくださりません。皆さん、どうか神様の毎日に神様の真実の心に御言葉に従うということ、そして神様は私たちにもっと素晴らしい目的があるということを信じること、そして神様に信頼しより頼むということ、神様により頼むと神様は大きな目的を私たちに実現してくださる。そして私たちを導いてくださる。そして私の本当に歩みのために全てのことをお膳立ててくださるんですね。神様の目的は私たちが持っているものももっと大きなものですし、もっと素晴らしいものですよね。それをどうか忘れないでください。あれ、次の世代の若い人たちがこれを理解してくれるということは本当に嬉しいことですね。どうか忘れないでください。神様は大きな目的があります。私の神はとてつもなく大きな方です。しかし自分の信仰の大きさを決めるのはあなた自身なんですね。神様はこのぐらい大きいですか？大きければ、その信仰が大きければ神様の技も大きいでしょう。アーメンです。先週ですが、私たちは家族、バケーションでカウアイ島に行きました。そこで、ビーチで遊んでたんですね。波際で遊んでいました。さあ、息子は足をちょっと水につけてちょっとビクビクしてたんですね。怖い怖い、行こう行こう、もうちょっと先に行こう、だって怖い怖い。さあ、先に一歩一歩進んできたんですが、もう大丈夫だから、手を取って、じゃあパパの手につかまってと言って息子の手を取って前の方に進んでいったんですね。深くなるよ、怖いよ、大丈夫だから。さあ、それから波が子供の胸のあたりで砕けました。怖いよ、波が大きいよ。さあ、 胸のところまで上がってきたんですね。さあ、その時に大きな波がやってきました。もう頭からバシャッとかぶるとき、お父さんって言いました。大丈夫と言って彼の手を引き上げてあげたんですね。するとこの波はこの息子の腰の下で砕けました。やったーって大喜びです。もう一回もう一回、もっともっと、さあもう一回やります。もっと大きな波が来ると、その瞬間にプッと腕を引き上げたんですね。お父さんお父さん、僕は波をジャンプすることができるよ。いやいや、お前がジャンプしたんじゃないよ、お父さんの手を持ってるからだろ、お前を持ち上げてるのはお父さんだから。 そうなんですね。神様との関係もそうです。私たちは神様の手をしっかりと握るということ。あなたは大きな方です。あなたを信じます。あなたの御心をどうしていいかわからない、でもあなたを信頼します。あなたの手にしっかりと握りつきます。そうするとどんな大きな問題の波が来ても私たちは引き上げられることは神様が引き上げてくださるんですね。皆さん、私は自分の得てして自分の手を自分で握って自分の力で何としようと思いますね。そうではなくて、神様、私の手を取ってください。そしてどんなの大きな問題の波が来ても私を引き上げてくださいと信頼するんですね。そのような信仰を持つということ、だって信仰というものは神様がどんなお方ではなくて、あなたがその神様をどう信じるか、どう信頼するかということ。だから私たちは本当に大きな神である彼を信じるということ、神様、日も太陽も月もとどめることのできる神様を信じるということ、その神を信頼することによって私は世に出ていくことができる、そして一人ずつ弟子を作ることができるんですね。アーメンです。皆さんにこのお話をしたのは理由があるんですね。私もそのメッセージを私は体験しているんです。皆さん一人一人本当に楽なクリスチャンの世界から出ていくということ、そしたら神の世の中は良くなっていくことでしょう。当然ですよね。そしてこの世の中に弟子を作っているクリスチャンのサブカルチャーでとどまって外に出ないんではなくって、思いを奪って本当に世の中を変える影響力となるということ。神様は素晴らしい大きな方だから私は信じます。大胆に外に出てきます。皆さん、この体験を私は今しているんです。神様は私たちにもどんどんどんどんたくさんの夢を持っておられます。そしてその夢を実現するためにサブカルチャーから外に出ていかなければならない。もしかしたら皆さんの本当に心の中に神様の思いが与えられて、本当に不幸な子どもたち、外国の子どもたちが祝福を受けるかもしれない、ハワイの中にいるホームレスが新しい人、あなたが本当に神様がくださったビジョンがあるから、それを実現することによってそのホームレスの人生が変わるかもしれない。だって神様はそれぐらいに大きな夢を与えてくださるんです。そして結婚が本当に癒されることでしょう。そしてその結婚の中でお互いに対する情熱、愛が高まっていくかもしれない。神様はそんなことで太陽を止めることができる神様は、私の結婚を癒してくれることもできるんです。イエス・キリストのある真理を、本当に聖霊を信じるということ。皆さんに与えられた夢は何か分かりません。でも与えられているはずなんです。21世紀を生きる私たちが本当に神様からくださった夢を信じるものになりたい、そして神様の技を本当に見つめていきたいと思います。皆さんの中、教会の外にいる人たちが、わあ、あの人たちが信じている神様は大きな神だな、神様は本当に素晴らしい方だなっていうようになっていくんですね。だって私たちの神様は大きな方なんです。これだけとてつもない大きな方なんです。このような人生を送りたいと思います。ウェイン先生に言いました、そのような人生を歩くことができるんですね。充実した命を、人生を歩くことができるんですね。だってこの世の中を滅びていきます。その中にあって光となっていきたい、いかなければなりません。私たちの教会ですが、9年前にウェイン先生の励ましによって教会が開拓されました。その教会ですが、このリースが、1年で切れてしまう。さあこの教会を出なきゃいけない、リースが切れる、でもこのリースを更新するか、別の物件を、別の場所を探すかっていうところに議論に立たされています。で、私たちは思ったんですね。神様に縛りました。もっと大きな場所を探しなさい。大きな場所だって、だってもっと救われる人がたくさんいるんですね。本当にリワードに住んでいる人たち、もっともっと助けが、救われるべき人がたくさんいるんです。で、神様は何ですかって、その時に神様言いました。大きなものを探しなさい、私があなたを導くからと言って物件を探し出したんです。将来のために何を示しておられるんだろう、いろんな物件を見て回りました。で、一つ、候補に上がっている一つなんですが、これはね、本当にこれを通して神様は大きな方っていうことを示すためなんですが、でもこんなに大きなこととは私は予想もしなかったんです。この今見ている土地なんですが、なんとこれ200エーカーあるんです。もう広大な土地なんですね。こんな本当に広大な土地を今吟味しています。先生と、いや神様、とんでもない、これ大きすぎますよ。こんなところですか、この大きい土地ですか。でも神様言いました、私はどんな神であるか知ってるだろう、大きな神であること知ってるだろう、だからお前がもしカラシダネのほどの信仰があったら山を動かすこともできる、 だからお前は私を信じればいいんだということを言われたんです。いや先生、神様、教会っていうのは5エーカーぐらいでもいいんですよ。本当に残りの土地何をしたらいいんですか。先生どうしたらいいでしょうかってやっぱ上に先生に言われたんですね。本当にね、その教会のエーカーの中に馬を飼ったらどうかなんて言ったんですね。でもそれでもね、もっと180エーカーも残ってるんですよ。どうしたらいいですか。いや上に先生言いました、神様大きい人だよ、神様とてつもない大きいだよ、残ってる土地で、そうだな、あ、農業でもしたらどうだろうか、そしてマリワナでも栽培してそれ売ったらどうだ、お金になるでしょ。いやそうだそうだ、やってみようかな。それ冗談ですよ、冗談です。みんなの前に、おいやそれやったら、まあ、先生の教会に行きますよっていう人がいるかもしれない。皆さんね、でもこのお話をしたのは理由があるんです。というのは神様はこのニューホープの、本当世界中のニューホープを通して神様は素晴らしい技をしていただいている。そして神様の大きな21世紀にも、繰り広げられているムーブメントの中に置かれています。この世代、そしてこの世代に向かって神様はどういう思いを私たちに与えられていますか。多くの人たちは本当にクリスチャンのカルチャーの中に留まって外に出たくない。しかしね、神様はあなたに大きな、もっと素晴らしい目的があるということを忘れないでください。そして神様はとてつもなく大きい太陽を止めることができる、そんな素晴らしい神様なんですね。だからそれを求める大胆な祈りをするものにならなければならない。そして最後、本当に私たち運命を切るのは私たちだけです。私たち自身なんですね。私たちの運命、それはあなたの選択によるんです。神様はどれぐらい大きいですか。これぐらい大きい。神様はどのぐらいの大きさですか。これぐらい大きいです。どうかこの世の中を変える力となりたいですね。では立ち上がってください。皆さんに お聞きします。手を、目をつぶって首を垂れてください。祈りの中で皆さんにお聞きします。皆さんの中でクリスチャンです、クリスチャンだった、でも今まで本当にクリスチャンの本当にサークルの中でもう心地よくなってしまった、でも神様は今日神様に外に出なさいと言われているような気がする、そんな飯を受けているかもしれないっていう人がいるならば手を挙げてください。示してください。皆さんのためにお祈りをしたいと思います。どうか手を挙げてください。他におられませんか。今まで本当にクリスチャンの中で本当にのんきになっていた、楽になっていた、いやでも今日私は神様に召されている、大きな目的を果たすために神様に召しを受けているということを感じるという方、そして宣教命令に従って弟子を作っていく、そんな道元力となりたいという方おられますか。手を挙げてください。祈ります。皆さんこの手を見てください。神様、あなたを心を止めて祈ります。心の中で本当にクリスチャンのカルチャーの中で本当にハマっていた、でも神様は私を今呼び出されている、今ここ挙げられた手を見ました。本当に子供のような信仰を持ってあなたを信じます。あなた大きな方です。どうか私を引き出してください。そして大きな波で打ち砕かれそうになるとき、どうか私はあなたの手を固く握りますかと私を持ち上げてください。問題に打ち砕かれないようにあなたを信じます。どうか大胆に語ることができるように、大胆に決断をすることができるように、そして素晴らしい私たちの将来のために用意してくださった目的のために私を導いてください。若い人から年寄った人たちまで一人一人私たちを助けてください。そしてあなたの御声を聞き分け、そして従うことができますように、それでこの心声を聞いたらそれを団体に信じることができるように、そして本当に太陽を止める、火を止めてください、月を止めてくださいという大胆な祈りをすることができるようになる今に、どうかこれ一人とここにいるおれる一人一人のために祝福を与えてください。まとまってください。どうかこれ私たち10人の弟子によってこの世を変えてくださった、ここにおられるあなたの弟子たちはこれから外に出ていって世界を変えていくことでしょう。では手を下げてください。目をつぶったまま尋ねます。どうせ私たちディボーションするときに、神様私に何をしろと言っておられますか、語ってくださいと神様に祈ってください。今週神様私は何をしていいでしょうか、語ってくださいと祈ってきます。さあ最後の祈りになります。皆さんの中で神様の素晴らしいご計画を聞きました。私もそうなんですね。皆さん一人一人そうなんです。でも今までイエス・キリストを受け入れたことがなかった、このとてつもない大きな神様がおられるのに今まで聞いたことがなかった、何千万円に締めためた神様の大きな技、その神様全く同じ姿で私たちを 働いてください。私たちを呼んでおられる。本当に今まで生きてきた、一人で生きてきた、でも本当に壁にぶち当たってしまった、もうどこ行っていいかわからない、そういう方がおられるかもしれない。どうか今日、子供のように、幼子のような気持ちになって、そのような信仰を持って、どうかイエス・キリストを受け入れてください。神様を受け入れてください。そして新しいスタート、イエス・キリスト、神様と共に歩んでください。そんな方がおられるならば、神様、あなたが必要です。あなたが大きな、とてつもない大きな、神様失礼です、あなたの本当に知恵が必要です、あなたの導きが必要ですという方、手を挙げて、示してください。誰も見ていません。どうか大胆に手を挙げてください。私がそれです、あなたが必要です。あなた、どうか私の手を引き上げてください。今手が、多くの手が上がっています。みんなの中で初めて手を挙げておられる方がおられます。どうか、人生はつらいです。大きな問題があります。孤独です。あなたの、どうか私の手を握って私を引き上げてください。波を飛び越えることができるように引き上げてください。あなたは大きな方です。私の人生に対して大きな目的を持っておられます。私の人生の言葉のことは何も分かりません。今何も分からないことがたくさん。しかし、あなた、すべて信じておられるあなたを信じます。聖霊を心に受け入れます。手が上がっています。どうかこの人たちの上にあなたの聖霊を注いでください。彼らの言葉、心にあなたの愛を支えてください。そして新しい希望、あなた、新しい目的があるところで彼らに語ってください。今日あなたに従います。今日こそ新しい一歩を歩み出す日、ブランドニュー、新しい一時期、今までの本当にいた根拠地のいい社会から出て、これからあなたのために危険に生きていきます。どうか彼らを一人一人、あなたの手で持ってカバーしてください。覆ってください。祝福してください。さあ、皆さん、初めてイエス・キリストを受け入れた方、この会場を出たところにイエスと書いたパッケージがあります。日本語テーブルにも日本語版が用意してあります。無料ですから、どうか受け取ってお帰りください。そして2つ目、どうか周りよりクリスチャンの人に、私が今日イエス・キリストを受けるという決心をしましたということを皆さん伝えてください。そして共に喜んでください。祝ってください。では最後に祈りますから、どうか私の後について祈ってください。心を込めて祈ってください。天の地なる神様、あなたを愛します。イエス・キリストを感謝します。十字架で死んでくださって感謝します。私の罪のために、私を許してください。あなたを心に受け入れます。主として、救い主として、私を助けてください。あなたの御心に背くものとしてください。神様、私たちの心の祈りを聞いていただきました。御心にかなうものと書いてください。あなたを信じ、またに従います。心を込めて従います。失敗します。どうか罪を許してください。どうか私の本来のある姿で死を作り、そしてこの21世紀世の中に出ていって世を変えることができることに、これからカルチャー、グリサンカルチャーから外で一歩出ていきます。そして信仰を持って、信仰に生きて、危険に生きること、それを決心しました。どうか私たちを送らせてください。私たちを用いてください。あなたは大きな方です。大きなことを私たちを通して行ってください。あなたを頼みします。主の名によって祈ります。では皆さん一緒にどうぞ。アーメン。初めてイエス・キリストを受け入れた方、歓迎しましょう。マイク・ルーエン先生でした。ありがとうございます。皆さん、この教会のベスト、これからはもっともっと素晴らしいことが神様を起こしてくださいます。でもそれが始まるのは皆さん一人一人の中からなんですよ。どうか信仰を持って飛び出そうではありませんか。そして信仰を持って危険に生きていきましょう。そして神様に栄光をもたらしましょう、返しましょう。では祈ります。神様、あなたは王なる王、主の主、天と地を作られた方、素晴らしい神、あなたは本当に愛します。良い方、私を油を注いでくださいました。この世の中、あなたを本当に名前を告げ去ります。あなたの御国が広がりますように、私たちを用いてください。主の名によって祈ります。アーメン。